松本英子がお送りしていますフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。さあ今日はこの季節にはぜひ出かけてみたいハワイとつなぎます。フラワーレポーターはハワイに住んで14年目、現地でフリーライターをされているノーマル千秋さんにお話を伺います。フラワーレポーターのノーマルさん。
アロハ。 My name is 千秋ノーマル。 I live in Big Island in Hawaii。
アロハ。
アロハ。
こんにちは。 よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ノーマルさん、改めまして日本語でのご挨拶お願いできますか？
はい、ノーマル千秋と言います。ハワイ島に96年の9月から住んでいます。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今ハワイ島何時頃でしょうか？
夜の9時7分ですね。
で
も月曜日です。だから11日。
そうですね、11日の、夜9時ぐらいと。ハワイこの時間暖かいんですか？
そうですね、今一応冬なので、今外はそうですね24度ぐらいですけど、
はい、
昼間は今日は午前中は晴れてて夕方雨だったんですけど、27度ぐらいで、もう過ごしやすかったですね。
すごいですね、やっぱり行ってみたいなと改めて思いますけれども、ノーマルさんはハワイ島にお住まいということで、
はい、
ハワイと聞くとやはりオアフ島に出かける方が多いと思うんですけれども、
はい、
ハワイ島というのはどういうところなんでしょうか？
そうですね、ハワイっていうのは人が住んでる島が7つあって、
はい、
他に無人島とか岩礁などが130ほどあるんですけれども、私が住むハワイ島は日本からは一番遠い東側にあって、残りの島全体合わせたよりも大きいので、通称ビッグアイランドと呼ばれています。
ハワイ島結構山々も見応えがあるというふうに聞きますけれども、代表的なものを挙げていただけますか？
そうですね、大きさは四国の6割ぐらいなんですけれども、そこに富士山よりも高い4205メートルのマウナケアと4169メートルのマウナロアがあります。
やっぱり高い山ですから、ね、雪も積もっていったりするんでしょうか？
そうですね、冬は、年にもよるんですけど12月から、2月ぐらいずっと白い年もありますし、今年は結構降っては溶けてるんですけれども、実は世界一高いエベレストが8844メートルって言われてるんですけれど、ハワイ島は海底6メートルからそそり立っているので、もしも月のように水がなければマウナケアの高さっていうのは1万203メートルになるって言われているんですね。なので地球で一番高い山ということにもなるんです。
海底、6000メートルぐらいからですね、立ってるということで、すごいですよね。でも不思議ですね、なんか実際は27度ぐらい昼間はある場所ですからね。
そうです。
海にも入れるわけですよね。
そうですね、だから、冬はもう午前中は山でスキーをして、
はい、
午後はサーフィンができるっていうのはもうハワイ島の人たちの自慢なんです。
なんか普通に日焼けして雪焼けするみたいな感じなんですか？
そうですね
すごくなかなかこれダブルで楽しめる場所ってね、非常に少ないと思いますけれどもね。
あれですね。
そんなハワイ島ですけれども、火山も多いと聞きますけれども、火山の活動っていうのは盛んなんですか？
そうですね、最近またとても活発で、
はい、
火山が活発になるとアメリカ本土からたくさん観光客が来るって言われているんですけれども、海の底にホットスポットと呼ばれるマグマの噴出口があって、その活動によってこう島も山も作られていて、
はい、
今も海底に土石流って名前を付けられた新しい島も生まれつつあります。
すごいですね。じゃあ次々ともう広がっていってるような感じなんですかね、ハワイ島自体が。
そうですね、 プレートが動いていくので、まあ、こうちょうど出て動いて出て動いてっていう感じでこう点々と日本の方向に向かって、まあ、海底の中にも島が続いてってて、まあ、いずれハワイは日本の方向に行くって言われてますね。
じゃあやがてくっついちゃったりする可能性も
まあその頃はもう海の中なんですけれど、
いや面白いですね。でも観光の方がたくさんいらっしゃるっていうことで、どういう場面を皆さん見にいらっしゃるんですか？
そうですね、まあ、赤く流れる溶岩が見たくてみんないらっしゃるんですけれど、まあ、もうそれは本当に水物っていうか、もう見られる時と見られない時はもう島に住んでる私たちでも、はい、分からないんですけれども、でもそうですね、赤い地球のこう生まれるところが見られます。
すごいですね。なんか間近に見るとどんな感じなんですかね、溶岩っていうのは。
そうですね、まあ、雨がこう溶けて流れているような、でまあ、速度はすごく遅いので、お餅がこう陶酸の中でブーって膨らむ感じぐらいなんですけれど、なのでこうよく溶岩が噴火して、火山が噴火して溶岩に飲まれそうになっても、こう3日後ぐらいに来るっていうゆっくりさなんですね。だからあんまり死者なんかも出ませんし、まあ、1週間ぐらいにうちに来そうだからって言って家財道具を持って家から避難して、で自分の家が焼けるところをビデオに撮る人とかもいるくらい、こうゆっくりと流れるんです。粘性が高い溶岩です。
もうじゃあ地元の人はもう本当に当たり前として日々生活してるわけですよね。
そうですね、マウナロアって私が住んでるヒロという町のそばにあるんですけれども、もう結構ここ数年は明日にも噴火するかもしれない、もうなんか山頂が5センチ大きくなってるとかいう話もあるんですけれど、まあ、噴火したらよく見えるだろうなぐらいで、まあ、流れ始めたら日にち計算して、まあ、ちょっと逃げようかなぐらいであんまり気にしてませんね。
なんかね、本当に火山っていうと危険だからもうすぐ逃げなくちゃってイメージありますけれどもね。もうただでも危険なものは危険ですからね。本当にぜひノーマルさんも気をつけていただきたいなと思いますけれどもね。いやでもなんか観光客の方も多いということですけれどもね、実際ノーマルさんは見たことっていうのはあるんですか、これまで。
そうですね、もう来てすぐの頃ちょうど国立公園の中でよく吹いてたので、もう毎日のように40分ぐらいドライブして見に行って、まあ、それはとても見応えがありました。
なかなか経験できることじゃないですからね。いやすごいですけど、でもやっぱりこうハワイ島って聞くとパワースポットとしてもなんか有名だったりしますけれども、ノーマルさんがこうおすすめのなんかこう景色がいい場所だったりそういうところってあったりしますか？
そうですね、今は、まあ、カラパナっていう、元ブラックサンドビーチっていう黒い砂の海岸があったところがよく噴火が見えてるということなんですけれど、そのさっきも言った国立公園、ボルケーノ国立公園っていうのは、まあ、赤い溶岩が見られなくても、まあ、もう真っ黒いこう大地が広がっていたり、あとチェーンオブクレーターロードっていうのを降りていくと、海の中に溶岩が落ちてそのスチーム、水蒸気がバーって上がってるところが見られるので、赤い溶岩を見なくてももうそういうものを見るだけでこうなんか地球の命を感じるし、またこうすごくそこはエネルギーの強いところで元気をもらうって皆さんおっしゃいます。
すごいですね。なかなか日本ではね感じること難しいので、ぜひね、たくさんの方に行っていただきたいなと思いますし、私も行ってみたいなと思うんですけれども、
ぜひいらしてください。癒しの島なので、
ね、癒されたいですさあ、それでは最後に野丸さんにハワイに行った際に会話に花が咲くような役に立つ一言というのを教えていただけますか？
はい、ハワイ語がいろいろあるんですけれども、まあ、マハロとかアロハとか有名な言葉がありますけど、終わりにパオっていう言葉をよく使うんですね。で集まりの終わりなんかにも、パオって言ったら、あ、終わりだなっていう感じ でこうレストランなんかで食器を下げるときにも、まあ、パオって聞かれることがあるので、そういうときにパオって答えると、でもにっこりされると思います。
いいですね、簡単ですし、
わかりやすいので、パオーと使ってみていただきたいなと思います。
はい、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。